皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はハヤピーと一緒にコラボでライブをしたいと思います。ハヤピーが来るまで待っているんですけど、ハヤピーの生き方について、ハヤピーと私はかなり前からの友達なので、今日はあの笑)楽しみにしていました。あれ来たかな、
よいしょ、
あ、できた。
こんばんは。
こんばんは。
え、暗くない
なんかもう
暗い
夜が、そう、私のところはね、うん、まだあれなんだよね、まだ昼間みたいな明るさ。そう、よろしくね。
でも月から一番日が長いから、
そうそう、ね、ほぼ台湾と同じだからね、時差はないのに。じゃあ今日はハヤピーと一緒にお話ししていきたいと思います。ありがとう。じゃあ早速、多分ハヤピーのこと知ってる人の方が多いと思うんだけど、私のフォロワーさんは、
はい
はい、ぜひハヤピー の自己紹介から知らない人のためにお願いします。
ハヤピーです。私は今、栃木県の益子町っていう、まあ、陶芸で有名な町があるんですけど、そこで、うん、自分のお店、朝8時からお昼12時だけ開く、カフェを経営しながら、コーチングで、自分がこうやりたいとか、こう好きなことで生きていきたいと思うんだけど、自分でこうなんかこうどうしたらいいか分かんないとか、自分でこうリードできない人に、心からこう自分が生きたい人生を生きていくための、まあ、ガイドとして、コーチをして、うん、まあ、そういうガイド。
ありがとうございます。私もね、ハヤピーのその素敵なお店には去年行ったんだけど、めっちゃ汚ねこうやってやったらめちゃめちゃそう、超素敵な今日ね、私 あのキッチンで撮ってて、今お米が炊けた音とかなっちゃった、恥ずかしい。そう、ハヤピーのお店には去年行ったけど、本当に素敵だよね。なんか雰囲気もなんかいいし、うん、なんかいろいろイベントとかもやってるもんね。
そう。うんうんうん。そう、まあ今使ってるお店が、こう町の施設みたいな感じで、町がその大正時代の建物をこう改修して、うん、で、それでこう、チャレンジっていう、まあもともとの名前なんだけど、こう若い人に、まあ、チャレンジさせて、うん、まあお店を、まあ、2年間こう使えるような状態で、まあ今1年とちょっと経って、まあ、来年の3月までかなって思ってるんですけど、もともとの、なんだろう、箱っていうのがすごく素敵な場所なので、
うん、めっちゃいい、うん。じゃあ来年の3月って結構もうすぐな感じなんだね。うん。
うん、
でもさ、その2年間の間ですごいいろんなイベントやったりとか、うん、ね、ハヤピーがやりたいことをどんどんなんか実現していってて、すごい素敵だなと思って、いつも。
うんうん、
インスタ見てる、
うんうん
うん、
ありがとうございます。
そう、なんか今日はこのハヤピーのなんか私から見て、ハヤピーってやっぱり年齢とか、こうなんだ、職業とかそういう肩書きとかにとらわれないで、こう自分のこうハヤピースタイルがあるじゃない。なんかそれをそういう風に生きたいけど、うんうん、なんかなかなかやっぱり周りの目が気になったりとかで、なんかこう自分のスタイルで生きていけない、仕事とかそのファッションにしても、なんかもう生き方全体にできないっていう人が多いかなと思うから、なんかハヤピーの前はどうだったのかなっていうのと、今の生き方になるまでの、そのストーリーを聞きたいなと思っています。
はい、
ね、もうじゃあ早速だけど、なんかハヤピーのこう今の生き方っていう、そのライフコーチングとお店にっていう働き方をした、それがしたかった理由って何かあったりした？
うん、 これがしたかった理由っていうのは、なんだろうな、なんかどっちもやりたかった。お店もやるし、まあ、コーチングみたいな感じで、まあ、人のこう人生とかをサポートしていきたいっていう思いはあって、まあなんか、一般的に言われるのはやっぱり一つに絞った方がいいとか、ね、こうなんか、こう、とかって言われることもあった。なんかこう、同時にやっていくのは、なんだろう、力、パワーがこうなんかね、なんか分散されちゃうから、されるようなこともあったりとか、やっぱ一つに絞った方がいいんじゃないとかっていうふうに、ことは多かったんだけど、でも、まあ、自分がこれは、なんかどっちも自分のパッション、自分がこうやることだったから、なんか、どっちも諦めたくないっていう思いがあって、そうで、まあ、どっちもなんかこうやってるような感じなんだけど、どっちもパッションだったからっていうのがあれかな。
そもそもコーチングにも興味あったし、お菓子を作ったりカフェをやったりっていうのにも興味があったの。
そうだね。なんか、コーチングっていうのは、まあ、ただツールみたいな感じで私は思っていて、それがよりかは、なんかそれをツールとして、まあ、その人の人生が、なんかその自分だったりとか、自分のなんか心に従って生き方ができるようになれば、別にそれコーチングじゃなくて、なんかいいかなと思うんだけど、でも私はその、コーチングに出会って、やっぱそのパワフルさっていうのを、すごく自分自身から、だから、なんか、それをまあツールにやってるっていう
私もコーチングでガラッと人生変わったからめちゃめちゃ共感するって思う。じゃあ今は個人事業主みたいな形でお店もやって、コーチングもやってみたいな感じ？なんかさ、その前はそのじゃあ今のお店をやる前とかってフルタイムでね、はやっぴー働いてた時期とかあると思うけど、なんかそこからやっぱりなんだ、その安定からを手放してまた新しい働き方にするってすごい大きいジャンプだと思うんだけど、その時ってなんかどんな心境だったの？
でも私全然安定してて、その、まあ、フルタイムっていう仕事がこの今独立する前はフルタイムっていう感じだったけど、その前、もうずーっとずーっと、まあ、自分の好きなことで生きていきたいとか、自分の好きなやりたいことで、なんかこう、仕事をしたいっていうだから、本当に転職は、もう本当に数え切れないぐらい、何回と、それぐらいもしてるし、その、フルタイム一つだけやってた時の前は、アルバイト掛け持ちを2つとか3つとか掛け持ちをし続けるような状態で、なんか自分の経験だったり、スキルアップのために、なんかこう、って思っていた時期があって、で、その、まあ、たまたま、自分の、今住んでいる町で、まあ、こう、働けるようになるから、まあ、そこは安定で、まあ、言われるっていうか、なんか、仕事だったのか、わかんない。でも、それは契約だったから私はやって、で、それで契約社員みたいな感じだったから、そう、なんかその終わりが決まってたから私はそれをやったみたいな感じなんだけど、で、終わりが決まってるからこそ、このなんかこう絶対にその3年って決まってたから3年後は絶対やってやるぞみたいな感じで思ってたんだけど、でもやっぱりいつもなんかこう自信もなかったし、やっぱその経験があれば自信がつくとか、経験がないからなんか、自分にはまだまだ足りない。そういうふうな考え方をずっと中でいて、っていうのと、あとなんかこう、自分がやるっていう、こうやってね、画面に出て喋るとか、なんかやりたいはずなんだけど、やっぱりなんか誰かにどう思われるとか、こんな私やっていいのかなとか、ずっとそういう感じで、なんか、やりたいけどできないみたいな。なんか、で、それで、ポッドキャストとかも、まあ今はやってるけど、ずっと続けられてるけど、もう本当に初めの初期っていうのは、もう、とっては消して、なんか自分の喋り方も、し、なんかこう、ちゃんと話せてない？なんかその、ちゃんといろいろ、ちゃんと話せてない ったし、なんかこんな話誰が聞くんだろうとか、本当にぐるぐる自分の中で悩んじゃって、自分が引き止めちゃって、でそれでこうやらないみたいな、消しちゃうとか、なんかそういうのを何回も何回も繰り返して、こうできないみたいなことを繰り返していた過去が
ある。それってどれくらい、そのやりたいけどやれないみたいな時期が、どれくらい、どのくらいの期間だ
ったの？どのくらいだろうな。でも、なんかその、本当に、あの、なんかこういう生き方ってすごく憧れるし、憧れてたのはもうずっと前からで、でそれで私、台湾で、あの、ワーホリで住むにいたときに、やっぱりこう、台湾の発信をしたいとか、台湾での生活をしたいとか、なんか自分食べてるからそういうのも、こうやって出していきたいみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、その当時もインスタとかもあったから、でそこでやり続ければ多分もしかしたら今私はなんかどうなってたのか分かんないけど、うん、やりたいと思ってやったんだけど、やっぱりこう、うん、なんかすごい人たちを見ちゃうと、あ、やっぱりね、そのフォロワーが来ないとかいいねが来ないとか、なんかそういうところに目がいっちゃって、こう使ってそういう発信がしたかったんだけど、やっぱ恥ずかしいとか、なんかこう私なんかこう意識高い系みたいなのに対してなんかすごいなんか抵抗感みたいなのがすごくあって、だからなんかこんな私がこんなことしてなんかね、誰にどう思われるかがすごく強いから、あのやりたかったんだけどないっていうのは、もうその台湾留学、台湾ワーホリをしていた時だから、8年前とかそれぐらいから、なんか発信をしたいって思いながらも、こうなんか何かの声でこう褒められてできない、ずっとあったから、そっか、
結構長い間やってみたいけどできないっていう期間がすごいずっとあったんだね。いやでもめっちゃそれ共感する人いっぱいいると思うね。私もすごい共感したくする。なんかその自分が言って、うん、なんか偉そうになんか、ね、うん、今はこう発信とか話してるけど、うん、なんか偉そうに聞こえたら嫌だなとか、うん、なんか来ないけど、うん、なんかアンチとかが来たら怖いなとか、うん、そういうのを考えるとね、なんかやらない方がなんか安全っていう風に思っちゃう、うんうん、けど、ね、でもやっぱりどっかでこう言いたいことってたくさんあるし、うん、なんか発信とかをしたいんだけどっていうね、なんか気持ちの葛藤はすごいなんか共感する。
あと自分だけが一番なんかこう気にしてるんだろうなって思うんだけどね、自分の文章がなんか変とか、うんうん、自分の文章となんか臭いとかね、なんか分かる、そう、さっき萌ちゃんも見てみて、なんか偉いとかそういう風に感じてるのって自分だけだなって、でなんか自分もそのなんかうまく書けてないとか、なんか話すの苦手だとか最初思ってたけど、でもやり続けてみたらなんか全然そんなコメントを言ってくる人よりもなんかすごく響きますとか、あの分かりやすいとか、なんか言われることの方が多くて、でこのお店発信とかでも結構自分の文章を書くようにしてて、でそれもなんかあの分かりやすくて、なんか勉強してたとか、なんかそういうふうに言われるようになったから、もちろん最初はね、分かんないでやってたし、別に学んだこともないんだけど、でもやっぱりやりきったから多分分かってきたり、なんかやりきったからこうなんか伝え方、伝えることに抵抗がなくなったし、こう伝えるのも、まあ、徐々に上手くなってるかなとかって思う、う
ん、確かに確かに、なんか最初からね、うまく言語化できることなんてないしね、ていうかやってても全然、私たち多分同じ時期とかに発信とか始めたから、もうすぐ3年くらい早いねとかにね、なるけど、それでもこの文章とかなんかたまにね、なんか私思ったりするから、やっぱり続けて、そのね、続けていくことってすごい大事だなって思うし、最初からうまくやろうとしないっていうのはすごい大事かも。
そう、なんかもう完璧がないなって、なんかこう自分でやっぱり最初はね、完璧を求めるっていうか、なんかこうしなきゃいけないとか、こうやらなきゃいけないみたいなのが結構強かったんだけど、なんかそこを抜け出した時がなんか私のスルーで、なんか、あ、別にそうしなくてもいいやみたいな、なんか私がその発信をし始めて、でなんかすごい、あ、しなきゃにとらわれて、あ、なんか全然アイデアが出てこないとか、あ、なんかうまくいかないってぶつかった時に、なんか自分でこう、なんだろう、セルフコーチングじゃないけど、なんでこう思ってんのかなとかってなんかやってたら、あ、なんかやらなきゃにとらわれてたなみたいな、なんかこう、をこうしなきゃ、なんか投稿できないって思ったり、なんか、あ、今日の、なんだろう、こう、レイアウトがこうで、なんかこの日、だいたい、なんかこの、何、この写真が出せないとかって思った時に、すごくなんか自分で、なんかイライラっていうか、こう、なんかこう、フラストレーションみたいなのか感じて、あれ、なんかこれ違うなっていうふうに気づいて、別にそうしなきゃできないわけじゃないのに、なんか自分でこうしないといけないってとらわれてたから、なんかそこを外して、あ、もう何でもいいやみたいな、なんか自分の文章をとりあえずなんかしていけばいいやっていうふうにそう思ったら、なんかどんどんなんかこう発信が楽しくなったし、こうなんかこういるようになってきた。
確かにこうしなきゃいけないっていうすべきにとらわれたらね、すごい苦しくなっちゃうよね。なんかそこで気づいて、じゃあもう自由に発信やっていこうみたいな風になんかなったの。ああ、そうなんだ。すごい、それは気づきが大きかったんだね。
本当に。
そっか、でも確かにね。でもそれで言うと、なんかその何こうしなきゃいけないとかにとらわれてしまうっていうと、なんかそのハッピーがやってるお店とかもさ、朝しかやってなかったりするじゃない。なんかそういうところもさ、なんかそれにとらわれてたら絶対できない発想かなってすごい今思った。
いや、本当にまさにそうで、やっぱり、なんか私がすごく大切にしてるのは、やっぱり自分の心の声を大切にするっていうところ。でも、やっぱりそれをするって、なかなか難しいことだなって思うんだよね。なんかやっぱりこう、社会の目だったり、近くの人からの意見とか、もちろんそれがなんか、まあ、家族だったり、近い人、友達とか、もちろん偉い人かもしれないけど、なんか自分がこう、すごいなって思ってる人から、なんかそういうアドバイスを受けると、あ、そうだよなって、なんかこう、思ってしまう自分がいたりする。なんか私も朝だけオープンしたいっていうのが自分の心の声。私はやりたくないから、朝だけオープンしたいっていうのが本音だけど、でもやっぱ周りから言うと、いや、でもここの街で朝に来る人なんていないよとか、なんか成功しなくてよかったとか、なんかそういう言葉を聞くと、やっぱり、じゃあ、周りの、なんかその、なんだろう、4時開けて、じゃあ11時とか、そこら辺に開けて、で、やっぱ言うみたいな感じで、なんか、来るっていう選択肢も、まあ、できるし、それが一番安全ではあるのかもしれない。だけど、なんかそれをしたら、多分自分の心に従っていなくて、結局自分が時間に働いて、分のないライフスタイルを作り上げちゃう。なんか本当は自分、ね、自分で、なんか自分のビジネスを立ち上げてやりたいっていうのが、まあ、もちろん理想だから、そのはずなのに、なんか、結局自分の心じゃない、こうビジネスができてしまった。だからそこで、なんか本当に怖かったし、なんかこんな時間に本当にお客さんが来るのっていう、なんかその保証も何もなかったんだけど、でもその心を頼りにしたのと、あとやっぱり、じゃあ、それで、なんかその、なんだろうな、言い訳をしない？やっぱり、周りのせいにしないとかね、お客さんのせいにしない。お客さんが、なんか、いない、ボス、何、いないのがいけないとかじゃなくて、で、来るからいいのかっていうのを自分で、とりあえず、やれることをとりあえずやった。 そしたら、なんかまあ、お客さんが来てくれたし、なんか蓋を開けてみたら、逆に、その、開いてないから、この時間に開いてて嬉しいっていう声の方が、
すご
それがすごくびっくり、私も。
確かに当たり前にとらわれてたらね、なんかそこでみんなの意見とかをに影響されて、こうね、本当は自由にもっとやりたくって、自分のビジネスとかお店とかを持ったはずなのに、なんかそこの自分自身のとらわれてる当たり前があるから、やっぱりその自由な、せっかくの自由を心からエンジョイできないなっていうのはすごく、わかる。でもさ、そこのさ、じゃあ周りの、目とか声とかにとらわれずに自分の本音に従ってこうやっていこうって、そこを貫けたのってなんで？
なんでなんだろうな。なんでだろうな。でも全然本当に自信、なんか自信なかったって言ったらあれかもしれない。本当になんか、わかんない、なんかその結果がわかんない状態でやったけど、やっぱり、自分の心の声を信じたかったっていう感じかな。
なんかハヤピーは自分の心の声をさ、なんかこれまでこう信じれなかった時があったからこそ、なんか今回はみたいな感じだったのかな。
どうなんだろう。でも、なんか、やっぱり、自分の心の声って、もう正解なんだよね。なんかその直感とか、絶対に正解で、合ってることをすると、なんか変なことが起きたりとかする。なんか。で、今回台湾行った時も、学んだんだよね。なんか、自分が、絶対これ行きたいっていうふうに思う、なんかイベントがあって、で、なんか、それ行きたいんだよね、みたいなことを友達に話してたんだけど、そしたら、なんか、その、私が行きたい、そのイベントと、なんかその、が、その時に泊まる場所っていうのが、結構まあ遠くて、1000で1時間なんだ、
結構
台
距
北
離
と
ある。
高雄なんだけど、だから、そう、距離あるから、なんか、みたいな、そんなことするの？みたいな。でも、雨降るかもしれないし、なんかね、あんまり良くないかもしれないよとか、いや、そんなまで来なくてもいいんじゃない？台北の方がもっと楽しいのあるんじゃないとか、なんかその人聞いてて、すごい悩んじゃったの。なんか、いや、本当に行くべきかなとか、高尾に行くべきなのかなとか、なんかずっと迷ってたら、その安いチケットを取り逃したりとか、なんかこう、なんか、わーって、ちょっとうまい、なんか自分の立ててたプランとなんかこうずれるようになって、そう、で、なんかずれてんなって思って、やっぱり自分が、なんか貫くべきっていうかなって思って、で、まあ結局行ったらもうやっぱり最高だったから、そう、自分の心の声、やっぱ従うべきだなって思った。なんかその、やっぱり周りの意見を聞いたから、なんかすごいブレちゃった、自分がいたから。待っていいなって
あと
思
さ、なんか自分の声じゃなくて、なんかその、じゃあ例えば周りの人の声を信じて、じゃあ高尾に行かないってしたら、なんか行かなかったことをさ、なんか周りの人のせいにしちゃわない？ なんであの時言ったんだろうみたいな。なんかいつも自分の声で動いてると、なんかその人に、のせいにしたりとかすることもなくなるから、なんかそれってすごい自分の自信にも、なんかだんだんつながっていくのかなって、今聞いてて思った。
いや、本当に、そうだと思う。本当になんかその、とか自分自身をなんか信じること、自信って、その自分を信じることになんか本当につながってきて、その、まあ、私はそのお店を 開けるとかね、自分で朝だけ開けるっていうその決断ができるのも、なんかその、もえぴーも言ってたけど、なんかこう日々のさ、毎日のさ、その小さな選択みたいなことを、やっぱり自分の心の声ベースに、なんかこう選んできて、来たからと、やっぱりこう自分の、なんか心の声の声が聞こえてる、うん、聞こえるね、なんかその、でなんかすごく思うのが、なんか自分がやりたいことがわからないとか、何ができるかわからないとか、なんかそういう人ってやっぱその自分の心の声を聞いてなくて、その自分の心の声に蓋をして、うん、その社会の声とか社会の考え方の方が大きくなってるから、なんか自分の心の声が、あ、こうしたいって思ったとしても、いやでもっていうのがすごくなんか分厚くこうなんか頑丈な壁みたいな感じでこういるから、なんかその素直にその言葉に添えない。だって今からこんなの勉強したってしょうがないですね。英語とか勉強したってこれ何につながるか。これ30でじゃあ留学してどうするの、そんな先ね、なんかこう帰ってきた時にじゃあ就職どうするのとか、なんかそんな行きたいっていうふうに思ったその気持ちがその素直な気持ちだし、それに従ったら絶対にそのなんか未来の不安とかって絶対消えないけど、でもなんかこうやってったら絶対になんかこうチャンスはその時にいいタイミングで来る、なんか自分がちゃんと取ってるそうって思うから、なんかその先の不安とか、なんかこうどうなるっていう不安よりも、うん、なんか今みたいな、今やれば絶対来るって。
確かに確かに、めっちゃ大事だと思う、
うん、
確かに私もコーチングしてて、好きなことがわからない、うん、やりたいことがなんかわからないっていう人やっぱり多いなってすごい思うけど、うん、なんか私も最初からこれが好きだとか、うん、なんかなんだろう、天に導かれたようになんかパーって降りてきたわけではなくて、なんかいろいろなんかやってみて、その頃私はすごい必死だったから仕事もなくなってとか、だから何でもかんでもちょっとやってみてって中でこう続けてったら、自分が好きなことっていうのにつながったりとか、やりたかったことができたりとかだったから、やっぱりのね、なんかなんだろうな、こう自分が好きなことがわからないっていう人は、もっともっといろんなことに挑戦したり、うん、こうすぐに簡単に見つかるものって思ってるから、うん、結構なんかなんで私にはないんだろうみたいな風に落ち込んだりとかあるかなって、ちょっと話してたけど、
うん
うん、思った。
そう思う、
ねえ、いや、うん、ハヤピーの台湾に行ってたのめっちゃ羨ましい。めっちゃ私の台湾好きだから。どうだ、変わってた？そんな変わってない？
いやー、変わってたと思うな、結構変わってて、そう、何が変わってたかっていうと、うん、これすごい、大したことない、大したことない、うん、重要じゃないかもしれないけど、うん、私には重要で、フリー Wi-Fi が台湾はどこにでもあったんだけど、
う
ん、それがなくて、わかんない。で、そう、友達も言って、まあ、私って台湾人だからさ、自分たちでさ、その Wi-Fi とか気にしないで生きてるの、うん、そう、外国人として行って、で、その前は、本当にもう、地下鉄みたいな、うん、JU って言うんだけど、うん、JU の中には絶対にあったし、なんか、もう、絶対に Wi-Fi が使えると思ってたから、なんか別に、私は Wi-Fi を携帯しなくてもいいと思ってて、うん、あるともう本当にやっぱり携帯いじってしまったりとかするし、そう、ちょっと離れたかったから、そうだから、なくていいと思っていたんだけど、でも本当に意外にその JU になかったから、ちょっとなんか迷った時に、ちょっと、ああ、どうしようって思ったのと、それがなくなってたっていうのと、あとは、あ、そう、なんか、高尾なんだけど、高尾の、電車が無料、なんかこう無料でっていうか、こう街にいろんなところに自転車が置いてあるの。それが前のシステムと変わっていて、自分が自転車を借りれなかったっていう。
借りれないの、すぐに。
なんか借りれるんだけど、事前にそのなんか QR とかでなんかこうやんなきゃいけなくて、でも私 Wi-Fi がないから、なんかその場所に行って、こう、うん、登録ができなくて、 それで、何？そう、だから、なんかその登録に手こずって、できたから、結局借りられなかったんだけど、でも、その自転車借りるシステムは、台北と一緒だから、多分台北の人たちはもう慣れてるやり方なんで、あ、これ、高雄と台北のシステムが以前は違くて、そう。でも今、全部一括して、多分どこも同じ U バイクっていうのに変わったのかな。
乗ったことないけど便利そうだ
うん、
なと
だ。
思って。
いや、本当に
いいな、
便利。
台湾行きたい。食べ物もね、羨ましいと思って。 なんか宮古から宮古島の、橋を渡って下地島っていうところがあるんだけど、そこに空港を向かって、そこと台湾がつながるという噂を聞いた。 そう、だから行けるじゃん。多分本当に30分とか45分とかだと思う、フライトタイム。そう、めっちゃ近いから、
や
すっご
ば。
いね、今ワクワクしてます。
いや、
ね、ちょっ
なん
と
だろ
話がめちゃめ
う。
ちゃずれたけど。でもいいな。でもさ、そうやってさ、台湾に行きたいって思った時にさ、行けるっていうのもさ、もう自由業をしているからこその醍醐味じゃん。そういうのさ、楽しんでいかなきゃだよなって思った、私は、ハヤピーの旅を見て。でもやっぱこういう働き方してるからこそできることなのかなって。
そうだね、なんかその前人に言われたことがあって、やっぱりお店を持つとなんかできなくなることとか制限あるっていうふうになんかこう言われた気がするんだよね。なんかこう自由に行きたいって思ってるのに、なんかこうお店を持つってやらなきゃいけないし、なんかできないふうに思われがちけど、でもそれを可能にするやり方ってなんかいくらでもあると思ってて、だから私はその2つでビジネスがあるから、なんかそのね、なんだろう、どっちかがダメになってもっていう言い方が悪いけど、でもなんか引っ張られていないから、自分がこういうふうになんか自由に、ね、でもやっぱり普通の考え方でいけば、やっぱそのお店一本やってる人とか、なんかここ陶芸のなんか町だから陶芸一本でやってる人とかっているけど、でも別にそれに縛られなくてもいいはず。なんか自分の可能性ってあるし、なんかそこをやるだけじゃなくて、そこを自分自身で引き出せるようになったら、もっと自由な生き方がこう実現できるっていうふうに、なんかその一つに縛られいいし、何個も持っていてもいいし、逆に私は何個も持っていた方がその人の豊かさっていうのはクリエイトできるっていうふうに思うから、だからなんかその一つのちっちゃなボックスに自分をなんか入れるんじゃなくて、もっともっとなんかできることっていうのを可能性広げていったりとか見つけたりとか、やっぱ自分で自分を知るっていうことが一番
確か
かなっ
に。
て思う。
なんかでも今それハヤピーから聞いてて、私も今はそのコーチングだけでやってるけど、なんか本当もっともっとやりたいこととかいろいろ考えたらあったりする。それこそ陶芸とかも実は私めっちゃ興味があって、マグカップとかすごい大好きなんで。 でもね、もう買うなというふうには言われてるんだけど、買うんだったら買っちゃうくらい好きだから、なんか自分で作ったら楽しそうとか、なんか思ったりしてて、なんかやっぱりもうライフコーチの仕事があるしとかも思ってたけど、なんかやっていいんだってすごい今思った。ね。
やれると思う。
そう
めっちゃできる
そう。でもさ、本当になんかハヤピーが言う通り、自由業っていう、なんか自由な働き方とか、時間とか、なんだっけ、場所にとらわれないとかって結構、なんか、ホットな、ね、ワードというか、すごいみんながというか、多くの人がそれを目指していたりするかなと思うんだけど、それをじゃあ手に入れたとして、本当に自分が、自由にできるかどうかって、やっぱりその仕事じゃなくて自分のマインド次第だなってすごいなんか思う。なんか うん、私も時間と場所にとらわれない仕事で、パソコン一つでできるから、一応どこでもいいし、いつ働いてもいいんだけど、やっぱりなんか平日のなんか昼間からなんか海とかでなんかプカプカ浮かんでると、なんかたまにちょっと、なんかみんな働いてるのに私だけこんなにとかすごい思ったりすることもあるから、やっぱりその自分のマインドなんだな、全てはすごい最近感じた
ん
ですね。なんかハヤピーもそういう風に思うことってある？なんか自由なことに対してのなんか罪悪感とまではいかないかもだけど、
どうなんだろうな。でも、まあ、今回そのお店を休んだんだよね、うん、なんか1週間ぐらいで、でもちろん一緒に働いてる葵ちゃんもお休みだし、うん、私もお休みで、なんかどう思われるかなとか、うん、ね、ちょっとこうするけど、でもなんかこう私なんだろうな、何がしたいんだろう、何がしたいんだろうっていうか、そう、でもこういう生き方を見せたいんだよなって思ったから、うん、まあそれでいい、うん、なんか別にそれが誰にどう思われるとかじゃなくて、なんかこれが自分のライフスタイルっていうのを見せて、なんかそのなんか皆さんの理想っていうか、そこにね、なんかつながっていったらいいなって思ったから、別、なんか遊んでますイエイとかじゃなくて、でもこのリフレッシュから私にはすごく大切でっていうメッセージを伝えようと思ったから、なんかこうなんかそのなんかよく、なんだろう、これって必要だなって思ったんだよね。なんかその、もちろんガツガツ働いたり、なんか働くってさ、こういろいろこう、ね、あるけど、でもこういうリフレッシュとか、なんか出かける時間があるからこそ、自分自身にインプットが入ったりとか、なんかできたら新しいアイディアが生まれたりとか、もっとなんか頑張ろうっていう意欲が生まれるから、だからなんかこう、やっぱり今までってこうその会社の中で働かなきゃいけなかったり、なんかこうね、有給が決まってたり、なんか自分が行きたいとかなかったりとか、なんか もちろんなんか仕事を理由になんか行かない理由しかないだけど、でもそれをしてたら、やっぱりこう葵ちゃんもそうなんだけど、なんだろう、あの、ね、やりたいことがあるけど、まあ、今まで仕事を理由になんか全部諦めてたけど、なんか私はなんかやってほしいんだよね、今しかない。で、じゃあ今逃して、じゃあ次があるのって言ったら絶対ないから、だから葵ちゃんにこう相談されて、なんかこの米粉パンの教室行きたいんですけど、これ仕事の日に米粉パンの教室があって、でこのしか、 なんかこうタイミングが合わないみたいな感じで言われたら、行ってきてくださいだし、なんかバリのリトリート行きたいって言われた時に、あ、行きたいんですけど、相談されたら、あ、行ってくださいって、ね、次ね、行けるか分かんないし、じゃあ次のタイミングで、ね、そのね、葵ちゃんの、ね、状態っていうかさ、ね、どうなってるか分かんないけど、今思ってるんだったら今行った方がいいし、なんかその、なんかこう、やめ、そういうのを理由にやってほしくないな。そう、でもやって、ね、それって必要だよなって、なんか自分の人生を変えるのに、やっぱそういうなんか外の空気っていうか、そういうのも必要だ。
いや、めっちゃ必要だと思うし、なんかそういう風に働く人がやっぱりどんどん増えていったら、ね、なんかその自分の時間も大切にするし、仕事もやりがい感じて楽しいしっていう、なんかすごくこう心が豊かな人がどんどん増えていくから、なんかそういう、なんだろう、働き方とか、そういう働き方を多分早くしてるから、葵ちゃんもそこでね、あ、こういうこともしていいんだって学んで、なんかもしかしたら葵ちゃんがもし、あの、お店やるってなった時にも、葵ちゃんのお店のスタッフにそういう風にお伝えしてとか、なんかそれが広がっていくんだろうなと思って、やっぱりそれってすごい大事だよね。だからこそなんか私たちがこう自由にこうリフレッシュもしたり、まあ、仕事も頑張ったりっていう姿を見せるのって本当に重要だなって思った。
うんうん、 や、うん、本当にそう思う、
ね、うん、でもなんか今私本当自分のことに対して思ったけど、なんかそういう、うん、なんだろう、自分だけ楽しんでみたいな罪悪感ってすごい、なんかなんだろう、それこそ周りの目しか気にしてないな、うん、みたいな風に、うん、やっぱりそこじゃなくて、うん、その自分のやりたいこともそうだし、そこからこう何をこう伝えられるかっていうところまで、こう視野を広く考えるってすごい大事だなってめっちゃ思いました。
立場が違うからさ、なんか感じることも多分違うんだろうな、うん、ね、なんか投稿してばあさん、うん、母親としてっていうか、そういうさ、立場もあったりするから、ね、なんか、こう感じることもまた変わってくるんだろうなっていうと、うん、でも、それをやったからこそ気づくし、うん、なんか、ね、やらないで、逆にそうやってる人を妬んだりとかさ、する人とかもいる。うん、ああね、自分でもやってみてどう感じるかとか、なんかこう自分で体感体現して、なんかこうまた変わった、ね、うん、視野も生まれたり、ああこうしたらこうできないとかっていう風になるんじゃないかな、
ね、うん、確かに確かに、うん、そうだよね。なんかうちも母親だからみたいなのって、なんかその今やっぱコーチングとかしたり、うん、その自分自身があの思い込みでこう、うん、自分を制限してしまうこともあるっていうのが一つ頭に入ってるから、うん、そこまでとらわれずに、うん、それでも全然とらわれたりして、うん、あーってなるときはたまにあるんだけど、でもなんだろう、そういう知識とか、そういうなんだろうな、自分の心に従う選択をこれまでしてきたからこそ、うん、なんだろう、もっとそのお母さんになっても、うん、そういうことに縛られずに、世間のなんか当たり前みたいなのに縛られずに生きれるのはあるなってすごい思うし、なんかその、ね、自分がなんだろう、当たり前にとらわれないで、こう仕事、母親でも仕事をするとかをすることによって、なんかそれをなんかなんだろう、隠して、なんだろう、それを自分がじゃあ自由な母親だから自由にはしちゃダメなんだって、自由にしなかったところで、自由にできない人たちが自由になるっていう方程式ではないなってすごい思うから、だったら自分も自由に楽しくなって、あ、これもできるんだみたいなので、みんなもっていうふうにこう変換し始めてから、そのもっと自分の人生楽しんでいいんだなみたいなふうに思ったのもあるなってちょっと思ったとかがある。
でもそれマイピーはさ、そのなんかコーチングも余計な気がする、うん、なんか本当にとらわれ
でもやばい、あの本当にお母さんになるとそれがマジでめっちゃあるってすごい思う、母親としてみたいなのが、
うん、でも本当になんかそれがなんか取れると本当になんか生きるのが楽だし、うん、なんかその今そのお店を経営している中でも、まあ、いろいろまあ囚われることがあって、うん、なんかお店としてもうオープンする前は本当にそれに囚われてたから、うん、なんかこれやらなきゃいけないみたいな感じだったけど、なんかそこで、え、でもそれがなきゃいけないのみたいな、そういうということがなんか自分の中でできたから、あ、なんか全そのなんかハードルがすっごい下がった、なんかいろんなことに対してハードルが下がってるし、でなんかこう、まあ、完璧じゃなきゃとか、なんかそのね、お店のなんかメニューだったりとか、ね、そういうのなんかこう、なんかこうしなきゃいけないみたいな感じ、こうやって出さなきゃいけない、もうちょっとなんかこう自分が出したいと思ったら出せるみたいな、もっとハードルが下がったりとか、なんかその出ることがなんか本当に減ったなっていうふうに思ってるかな。
その自分の考えに対して、それって本当とか、それって本当に必要ってこうね、リマインドで問いかける、すごい大事だなってめっちゃ思
う、うんうん、
それしなかったらね、本当にもういろんな情報とかいろんなやり方とかがあるから、もうそれにパンクして もうやりたいようにやれずに多分もう人生終わってくんだろうなって思うから、もう気づけてよかったなってすごい思う。
だからそれこそ自分の声じゃん、自分の子育てだから、なんかね、その周りの正解とか、うん、周りがやってるからこうするじゃなくて、自分っていうところ、すごくあるよね。うん、
いや、知らない、めっちゃあるよ。もう、始めたらもう止まらないと思う。うん、めっちゃいろいろ学んでる、本当に自分の。自分のことも学ぶし、
うん、
でもなんかお店持つとかさ、自分のビジネス持つっていうのもさ、なんかすごく全部自分の責任になるし、自分がこうやっていかなきゃいけないから、うん、なんか子育てとなんか似てる感じはあるなってめっちゃ思う、うん、自分が育てていかなきゃいけないから、これやった方がいい、あれやった方がいいっていうのもいっぱいね、情報がこうあるな、
うん、
自分を信じて進まなきゃいけない、
うんうん、うんうんうんうん、うん、いや本当にそう
ねえ。じゃあ最後に、最後いきなり最後に、うん、ハッピーのなんかその、あ、ちょっと待って、もう一個聞きたいことあった、いい？じゃあお店を、あ、お店とコーチングをこう始めてから今まで一番大変だったことって何？
それさ、聞かれるだよね、うん、よくなんか大変だったことって、でなんかないって言ったらなんか すぐ忘れるんだよね私。大変だったこと、うん、
全部
楽しい思い出、全部が楽しい思い出になっちゃうの、忘れちゃう。そうだからなんか、うん、なんだろうね、大変だったこと、なんかそれがなんかこう、そう聞かれるんだけど、なんかみんなだから大変だって思ってるんだろうなって思うんだよね、うんうん、それを聞く、お店をやることと自分のビジネスをやることを、なんかコーチングと、ね、うん、しかも2個でやることっていうことに対して大変だっていう前提があるから、うん、なんかみんな聞きたいんだろうな、うん、大変だったこととか辛かったこととかって言われるなっていうふうに思うんだよね。だけど実際やっぱりもう本当に自分の心に従ってやってるから、うん、なんかもう本当に全然っていうの多分起きてるんだと思うんだけど、うん、大変なことは起きて、それを大変って思わずに多分やってるんだろうな、うん、だって 何を大変なことは起きる、その自分、ね、あの勤めだったとしても、自分一人でやったとしても何かしら絶対に大変なことはあるんだけど、うん、その大変って思う、その重みだったりとか、辛い、やりたくないって思うことは、なんか前の他の仕事よりも全然ない。だから、こう、覚えてない。ただ、なんか、自分でエンドレスに仕込みたとか、そういうのは大変だったなって思うんだよね。今はこう、お母さんも手伝ってくれてるし、なんか、葵ちゃんっていう、本当に素敵なスタッフに恵まれてるから、なんか、それでもう自分の時間も確保できてる。まあ、本当にありがたいこと。だけど、やっぱり一人でやろうとか、なんかそういうふうにしたときは、やっぱりこう、辛い。辛いっていうか、大変っていうか、ただ単に自分の時間が、なんか、こう、お店に偏るっていう状態だったから、まあ、それが、なったかなっていうふうには思うけど、でもまあ、それが、まあ、なんか自分がどうやって時間を使ったらいいかっていう学びにもなったし、じゃあどういうふうに、ね、そうやってスタッフを入れた方が、自分のこうやった、自分の自由な時間だったりとか、コーチングに当てる時間だったりとか、そこに当てる時間もなんか増えた、うん、なんかやっぱりお店を開けてる時間っていうのは、うん、まあ、こう限られてしまうから、そこはこう確実に自分が出勤するっていう時間になってるけど、それ以外をこう有効的に使うためにはやっぱりスタッフがいた方がいいし、こうさ、やってサポートしてくれる人っていうのがいた方がいいんだなっていう風な学びとかにはなったけど、うん、もう 本当にないかな
っていう。やっぱりじゃあその一番最初の一人全部やらなきゃいけなかった時が、うん、まあ大変な時期ではあったっぽいかな。
そうだね、なんか機械が入って、もうなんか私がお店をオープンした時って本当になんかもうお金をかけずにやりたかったから、うん、なんか大きな機械も入ってないし、もうちっちゃな、なんかなんていうの、キッチンエイドのちっちゃな、なんか、
うん、
マシーンで、
なんか、すごい。
生地作って。そう、だから、もう本当に、営業終わってから、もうなんかもう、その機械回して回して回してやって、ストックしてとかっていうのをずっとやってたから、だから本当にその時は、こうなんだろう、朝開けて、じゃあ本当に夕方ぐらいとか、なんかね、下手したらもっと遅くまでとか、なんかそういうふうになる時もあったけど、うん、でもそれ、うん、その時ぐらいかな。
いや、でも、それ聞いただけでめっちゃ大変そうだなって思ったけど。でもさ、やっぱりそれも、なんかいい経験だったなって言えるのって、やっぱり自分がやりたいことやってるし、なんか自分の、なんか他の人のせいにしないで、自分の責任っていうふうに、こう捉えているからこそ、なんかね、じゃあその大変だ、うん、大変なのをどうすればいいかって言ったら、人にのサポートを受けるとか、なんか変換してどんどんどんどん自分がやりやすいように、ね、していったっていうのがあったんだなって思って、
うん、うんうんうんうん、そうだね、そう大変だったのかな。でもやっぱりそう、自分が好きなことだから別に大変じゃないし、作るのが好きだからやってたし、ほっとして、あれいつの間にこんな時間なんだみたいな感じ、そう、嫌なことやるよりかは全然なんか良かったかなってい
う。いいね、いいね、なんか、はやぴーのお店また行きたくなった。
いや、
3月までには絶対また行きます。そう、
うん、
じゃあこんな感じでいろいろハヤピーに今日聞いてきたけど、ありがとうございました。あ、なんかハヤピーから見てくださっている方にお伝えしたいこととかありますか？
まあなんかいろいろあるっていうか、なんかお店のこととかは結構本当に毎日リアルタイムでミッドナイトブレックファーストアカウントで発信してるので、ぜひ見てもらうのと、もし今自分の心に沿ったなんかこう生き方だったりとか、こう自分のなんかこうブロックを外して、もっともっと自分の可能性を引き出して、自分でこう CEO of my life っていうのコアのキーワードなんですけど、まあ、本当にそういうふうになんか生きていきたい、サポートを受けたいっていう方がいたら、気軽に DM いただければ、はい、そのご案内とかもできるので、はい、連絡できたらなと思います。
ありがとうございます。ではでは、今日はちょっと時間変更ありがとう、ありがとうございました。また話そう。
ありがとうござい
ます。ではでは、皆さんありがとうございました。見てください。バイバイ。